イエスは彼らを見つめて言われた。それではこう書いてあるのは何の意味か。家を建てる者の捨てた石、これが隅の親石となった。私は小さい頃から歯が弱くて、よく歯医者に行っては毎回必ず虫歯を見つけていただいて、銀歯を詰めてもらっています。私の銀歯は他の人にとってはただの歪んだ小さな鉄くずに過ぎないのですが、それは私にとって私の欠けた歯にぴったりとフィットする、他には替えのきかない、なくてはならないものです。主イエスが語られた今朝の御言葉を読みながら、そんなことを考えました。主イエスは、家を建てる者の捨てた石、これが隅の親石となったと、旧約聖書の詩篇118篇の言葉を引用しながら語られました。家を建てるときに、不格好な石の存在は邪魔なだけです。ですからそういう石は力いっぱい敷地の外に放り出されて捨てられます。家を建てようとするときには、まずその敷地内を掘り返して、そこに埋まっている瓦礫なり石を撤去します。そのとき、それらの石や瓦礫は邪魔で目障りなゴミなのです。けれども、不思議なことが起こります。撤去されて捨てられたその石が、隅っこに捨てられながらも、実はその場所で、それなしには建物全体が崩れてしまうほどの重要な親石に、要石になる。この言葉の引用元の詩篇118篇には、家を建てる者の退けた石が、隅の親石となった、という言葉に続いて、これは主の御業、私たちの目には驚くべきこと、という。この主なる神の御業は、私たちにとっては尋常ではない驚きなのだ、という言葉が付け加えて語られています。つまり、思っても見ないことが起こる。捨てたはずのゴミが、死んだも同然の廃棄された石が、そこで息を吹き返す。放り出された石が、建物の命を支える要石として生き返るのです。退けられて、捨てられ、廃棄された石が、石の墓場でよみがえる。そしてその墓場こそが、実は新しい家の土台となって、私たちの想像を超えた新しい家が、その石を基礎として墓場の中に建て上がるのです。つまり、これは死が命に変わる、絶望が希望に逆転するという意味の話なのです。今は、教会の暦で言えば受難節、レントと呼ばれる季節で、主イエス・キリストがかかられた受難の十字架に目を留める季節です。イエス・キリストがエルサレムの町の外れのゴルゴタの丘で十字架にかけられたことは、石がゴミとして石捨て場に捨てられるという御言葉に結びついている事実です。十字架で死なれた主イエス・キリストは、殺されてもそれで終わらず、むしろそこから新しい始まりが、新しい命が立ち上がるのです。そしてそこが隅の親石となって、その上に新しく建てられる家に不可欠な土台となる。新約聖書が家という言葉を用いるとき、それは神様の家であるキリストの教会のことを指し示します。つまり、主イエス・キリストという石は、人々からも、そして神様からも捨てられて、十字架にかけられて、死んだことによって、しかし、教会という家を建て上げるための親石、礎石となったのです。教会の親石になったということは、同時に、教会に集い、また教会につながる、私たち皆にとっての要石、親石に 主イエスキリストがなってくださったということでもあります。主イエスキリストという方は、しかしなぜ家を建てる人によって外に投げ捨てられてしまうのでしょうか。それはきっとキリストという石が四角く滑らかで立派な墓石のような整った石ではなく、不格好な石だからなのではないでしょうか。傷ついていたり欠けていたりひび割れている石は使い物にならないから捨てられるわけですけれども、しかし投げ捨てられたその石が親石となって、それが私たちの土台となり支えとなるということは、それはつまりイエス・キリストという石の不格好さや歪みは歯の詰め物のように必ずしもまっすぐに整っていない私たち一人一人の人間性とその歪みにぴったりとフィットするということなのだと思います。主イエス・キリストは十字架で傷を受け引き裂かれてくださいました。しかしそれは私たちそれぞれが持っているへこみや歪みにぴったりと合わせてくださるためでした。そういう主イエスだからこそ、私たちそれぞれに合った確固たる土台となってくださるのです。しかも主イエスは十字架の死から復活してくださいました。つまり主イエスは死んだ石ではなく生きた石であられます。イエス・キリストは石のような硬さ、強さと同時に生き生きとした復活の命をもって、私たちそれぞれのへこみや出っ張りや歪みや傷にぴったりと合わせた親石となって、私たちが倒れないように、教会が倒れないように、しっかりと支えてくださるのです。インマヌエル、神が私たちと共におられるということは、まさにこのことを言い当てる言葉なのではないでしょうか。神が共にいてくださるということは、ただ隣に一緒にいるというあり方を超えるものです。私たち皆は、主イエス・キリストという、私の生きた親石にしっかりぴったり支えられながら、その上に今朝も立っているのです。